ボスラジオ。
はい、始まりました。エンボスラジオ、今日は第137回です。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということで前回に引き続き、孔明こと田中宏明君に来てもらいました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。ということで、このラジオ聞いてるヘビーなリスナーさんたちはね、よくご存知かと思いますけども、相変わらずの3本撮りをしておりまして、2本目でございます。それで、いつもですね、この回では、なんで筑波来たんっていうところで、今日来てくださったゲストさんが、その筑波大を目指すきっかけみたいなところを聞いて、いくんですけれども、はい、孔明君はあれですね、お前どこ？俺人間でおなじみの人間学院ですね。
そう、人間学院です
ね。出ましたね。
これはお前人間だろうって感じなんですけど。
お前人間だな。
お前どこ？これあるわ、ね。お前どこ？俺人間。俺地球と。
人間って言うね。真理って言わないよね、あんまり。
真理って言うのは多分ね、学類言うのが多分多いかもしれないですけど。
人間って言うこともあるね。
あるよね。
懐かしい。
懐かしい。その人間学群。はい。まあ、なかなかのとこ、人数は決して多い。先行ではないと思うんですけど、なぜこちらを、進路に選ばれたのかっていうところをぜひ聞きたいんですけど、その意識したのはいつ頃だったの？
ちょっと思い返してみると、多分大体オープンキャンパスとかに行き始めたのが、ここ2年生くらいだったと思うので、大体オープンキャンパスっていつ行くんだろう？ 1 年生なのかな？ 2 年生なのかな？まあ大体高校生になってから。高校生になってから意識したのかなと思います。
もともと出身は？
出身は長野県の飯田市っていう南の方にあるところで、いました。はい。
なかなか筑波遠いですけど、なんか学校の先生から紹介があったりとかっていうことがあったかなと。
あ、なんかファーストコンタクトとしては、実は結構その筑波っていう場所に結構縁があって、いとこの家族が、小さい頃、筑波に住んでて、エキスポセンターってロケットがある、
駅前ですね。
駅前のところあるじゃないですか。あそこで遊んだの小学校ぐらいの時に行ったのを覚えていて、で、なんとなくその中で筑波っていうのは、なんか名前としてすごいずっと残ってて、で、高校生になった時にオープンキャンパスで、ね、どこ行こうかなって思った時に、覚えてるなーっていうので、筑波をちょっと意識して、実際にオープンキャンパスにも行ったっていうのが、確か、きっかけになってるかなーっていう気がしますね。
なるほどね。その実際オープンキャンパスのこととか覚えてる？
すげー覚えていて、本当に、その当時の、一個上の先輩か。が、結構やっぱり熱心に、教えてくれたりとか、様子とかを、アテンドしながら教えてくれたりとかしたので、すごい印象良かったなぁと思っていて、こんな手厚いんだなっていうのを、やっぱ感じたっていうのは覚えてますね。
なるほど。やっぱじゃあその辺の実際に足を運んでみての経験から、長野だとね、なかなか筑波も少ないよね、長野県。ちょっと体育は別だけど。
体育はね、結構いろんなところから来るから。
他の学類で言うと、かなり珍しい気もするけどね。
かなり珍しい。
そこの出会いもあって、筑波大を目指すってことになって、その中で心理学は、なんでそれを選んだのかな。
それもやっぱり筑波大を選ぶ理由にもなってるんですけど、もともと、僕の、家族、両親とか、あと祖父とかが教員、先生をやっていて、結構教職は結構身近にあったんですね。なので、小さい頃からの、将来像的なことで言うと、学校の先生になりたいなっていうのは、思っていたことはあって、 で、まあ、ただ確信を持てないままずっと小中高みたいな感じで上がっていったときに、当時、高校2年生ぐらいのときに、母が、なんかスクールカウンセラーの資格を取っていて、なんかすごい面白そうだなっていうのを単純に思った記憶があるんですよね。なんか、心理学っていう、その、まあ、学問自体、あんまり、こう、これまで、なんかこう、テレビ番組とかでしか、知り得なかったところだけど、もうちょっと深く探求してみると、なんかもうちょっとその哲学であったりとか、生理学の部分であったりとか、なんかいろんなところから、アプローチできる学問なんだなっていうのを感じて、なんかその教育とか心理とか、なんかそういった部分を、なんかこう、まあある種横断しながら学べたりするといいよなっていうのをちょっと思ってたっていうのがあって、で、それでちょっと探してた時に、筑波大は、その人間学群っていうところの中に、教育学部と、学類と心理学類、あと生涯科学類っていう、三つがあったので、なんかそこの、なんかこう関連した、カリキュラムで、勉強ができるなって思ったのが、まあ結構いいなと思って、あ、じゃあちょっと行ってみようかなっていうふうに、ちょっと意識したっていうのがあるので、まあそういう意味で言うと心理学を選んだのは、まあ母がきっかけっていうところはありますかね。
これさ、今さ、言われたら確かにって思ったんだけどさ、確かにさ、教育って普通教育学部だもんね。
教育学部、教育学科みたいな。
が多いやんか。その、心理学と教育学が同じ学部にあるって、これ、川瀬さん、これ大学、そういう大学って、そう言われてみれば確かに変だなって気もしたんだ
けど。いや、いや、ある、全然ある、全然あるし、まあ、割と一般的かどうかって言われるちょっともあれだけど、まあ、例えば地方の国立大だとあんまり見ないけど、割と教育学部を持ってる私立大とかだと、その学部の中に心理の学科とか心理の専攻とかコースとかっていうのがあるのは、ちょこちょこ見かけるかな。
ああ、なるほどね。やっぱそれスクールカウンセラーとか最近そういうことが言われてるっていうことも影響してるのかもね。
まあ、
発達心理学的。
まあ、近接する学問であるっていうことは、まあ、間違いないとは思うし。まあ、少なくとも自然科学系じゃないので。
そうだね。
なので、まあそういうところから学部を設置するときにはそういうふうになってるのは、まあ、あるんじゃあるんじゃないかな。
なるほど。
はい。
こういうプチ情報も入れながらですけど。で、これは、あれですよね、現役だよね。
現役で、
現役で、一応これ、皆さん聞いてるんですけど、筑波大学の、模試で合格判定って出るじゃないですか。覚えてます？当時のや
つ。合格判定、A とか B とかで出るやつ？
そうそうそう。
何で出るんだ？
A とか B とか。
あ、なんか、いつのやつだったかはわかんないけど、なんか最後の方にやった時は、教育は A で心理は B ぐらいだったのかな。
ああ、じゃあ、
どっちも出て。
いや、それすごいよ、すごいよ。それは全然すごいよ。
国内の基本的に C なんですよ、大体。A 判定ほぼいない。A、B 判定ほぼいないので、いつも受験生に夢は捨てるなって言ってるんですけど、まあ、じゃあ、現役でスルッとやってきたわけで。
すごいよ、だって。
スルッとって。
人間 A とか取るのはすごいよ、マジで。
さすが、方面頭いいですからね。まあ、それを置いておいて。で、まあ、それでやってきたと。で、まあ、筑波で、1年生で私とまでやってるわけなんですけど、大学1年生、2年生っていうのはどういう生活をしたの？
あんま人に入れるような生活はしてないですね。
サークル
か。っていうのはまあ、まあ、そうだよね。どちらかというと、今だから言える反省というと、まあ、授業を熱心に、受ける、単位をしっかり頑張って取るっていうような学生というよりかは、どちらかというと課外活動に力を入れていた学生だったなと思うんですけど、まあ、サークルで言うと、 社会福祉研究会っていう今でもあると思うんですけど、養護施設とかの、学習ボランティアだったりとか、そういう、取りまとめをやっているサークルに入っていたりとか、あとはフットサルのサークルに入っていたりとかしていたり、あと結構大きく自分の中で、力を入れていたことで言うと、ワールドフットという、国際協力系の、ボランティアサークルというんですかね。協力団体みたいなのを、先輩と一緒に、大学1年生の時に作って、始めたっていうのが、結構大きかったかなと思ってますね。
コマイが作ったんだ。
創設時のメンバーではある。
あ、一応。立ち上げメンバーなんだ。
あ、そうなんだ。
当時3年生の先輩が代表で、あとは1年生、2年生の、他のメンバーもいたんだけど、当時1年生で、一緒に作って、当時、ワールドカップ、あれは何の時のワールドカップ、
南アフリカ
です。南アフリカか。
ブムゼラの南アフリカです。
あ、そうですね。当時、大学の近くでは、前をブブゼラが鳴っていたことでおなじみですけども。そういう、タイミングで、サッカーを通じた国際協力っていうのをずっと、掲げてやっている団体なんですけど、その当時も、サッカーのワールドカップがあるってことで、パブリックビューイングをやって、それを、集まったお金を、カンボジアに、学校建設とか、サッカーグラウンドの建設とかに、みたいなプロジェクトをやってましたね。
なるほどね。なんかでもさ、それで言うとさ、最初のその福祉系のやつとかっていうのは、トーメイがもともと高校時代に思い描いてた、イメージとは合致するんだけど、ここでいきなり国際協力みたいな話がポンって突然登場した感じがする、登場したように見えるんだけど、そこに興味を持った経緯っていうか、国際協力じゃなくてその先輩が魅力だったっていうのももしかしたらあるかもしれないけど、そのあたりって、結構ポンって出てきた感じがするんだけど。
そうですね。それで言うと、ワールドフットつくばっていうのが、正式な名前で今やってると思うんですけど、もともと東京にあるインカレサークルの、ワールドフットっていう団体があって、で、当時その代表つくばの方の代表をやってた先輩が、そこに出入りしてたというか、そこの東京の方の、インカレの方に所属していたっていうのがあって、で、どっかのタイミングで、つくばでも、同じような活動を立ち上げたいっていう思いがあったみたいで、で、たまたまその、その学習ボランティアの、サークルの活動の中で知り合って、サッカーとか、僕も、春日くんほどじゃないですけど、頑張ってやってたんですけど、
神戸サッカー行
こうとか、やってたんで、こういうサッカーを通じた、国際協力をやっている団体があって、よかったらやらないですかみたいなことを、誘われて、僕自身国際協力っていうところにはあんまり、
そうなんだ。
出るわけじゃなかったんだけど、ただ、サッカーに携わる、活動って、やっぱずっとやりたいなっていうのは思ってて、ぶっちゃけ言うと、さっきその心理学を選んだっていうのは、言ったんですけど、それを、心理を選ぶ前は、実は、ちょっと対戦に憧れてた時期は、あって、で、トレーナーになりたかったんですよね。スポーツトレーナーになりたくって、で、それだったらサッカーに関わる仕事ができるかなとか、そういうのをちょっと思ってた時期があって、ちょっと結果的にちょっと諦めたんですけど、ただ、サークルみたいな形でも、そういった活動に関われるっていうのが、すごくいいチャンスだなと思ったので、一緒にやりたいですって言って、立ち上げて、で、だんだんとそこから、国際協力というか、国際開発みたいな部分を、勉強するようになるっていう入りですね。
なるほど。 もしかしたら僕と孔明は宗教部の同期だったかもしれないと。
あれですね。
そうだ、あの、そう、あのと学部、
学部の同期で、
同期でみたいなパターンもあるかもしれないと思います。まあだから、俺の印象は本当になんかいろんなことを手広くやってるイメージだったんだよ。それがどう収録されていくんだろうっていうところは気になるんだけど、うん、だからそういう意味では結構2年生は本当自分の興味の幅をいろいろ広げていったような時期だったのかな、それで。
うんうん、そうですね。1年生の時に立ち上げて、まあそこから活動しつつ、2年生くらいの時に、確か、うん、カフェの立ち上げをやったんですよね。前の回のゲ、うん、あ、前の回というか、ちょっと前の回に、洋平さん、
うん、
ゲストで来てたと思うんですけど、うん、カフェ、アルドアというですね、学内に、学内というか、まあ、スマダイって結構いっぱいいろんな人がいるので、うん、なんかそういう人たちが、まあ、こう、交流できる場所を、まあ当時あんまりそういう場所がなかったので自分たちで作っちゃおうみたいな思いで、うん、カフェプロジェクトみたいなのが立ち上がって、
うん、
でそれに参加したのが大体2年生ぐらいですかね。で定食屋さんを曲がりして、みんなでコーヒーの入れ方とかを覚えながらまあカフェを運営するっていう活動をやってたんですけど、
うんうん、
なんかそれをやってたのは
うん、
なんか大学の1年生ぐらいの時に、まあその、うん、ワールドフットっていうものを立ち上げて、結構やっぱり、うん、なんていうんですかね、その、まあ例えば、ワールドフットっていうのが、そのフットサル大会とかを企画して、うん、参加者を募って、うん、まあ、集まった参加費とかを寄付に回すっていうような活動なんですけど、なんかやっぱり来てもらうためにそのスポンサーとかを募らなきゃいけなくって、
うん、
で結構いろんな企業さんとかが集まるところに、うん、参加させてもらったりとか、営業させてもらったりとかすることがあって、うん、結構その、まあ、地域との関わりっていうんですかね、そのつくば市内の、まあ、企業さんとか、まあ、町への関わりみたいなものを、まあ、経験する、まあ、触れることがやっぱり多くって、で、だんだんそういう経験が募っていって、2年生ぐらいの時に、やっぱり、うん、まあ、カフェプロジェクトに出会うわけなんですけど、
うん、
まあ、なんかこう、やっぱり、なんていうんですかね、この地域の中で、うん、関わりみたいなものを増やしていくっていうのも、
うん、
当時あんまり筑波大生なかったかなと思っていて。
確かになかったよ。
うんうん、なんかね、夜中にみんなでお家に集まって、飲み会を開いてみたいな、
うん
うん、朝まで遊んでみたいなものとかは結構あったんですけど、うん、なんかやっぱり、なんかこう地域との関わりみたいなものを、やっぱり欲してるなっていうのは、なんか思ってたりして、
うんうん
うん、なんかそういう機会を作れないかなっていうことも、まあ、立ち上げに参加した経緯ではありますね。
なるほど。カフェも今なくなっちゃってるんで、これもし現役の筑波大生が聞いてたら、こんなあったんだって話になってると思うんだけど、わりかし結構知名度あったよね、学内ではね。立ち上がって。
まあ、いいも悪いも、そうですね。
うん、
まあ、まあ、当時だからね、やっぱり、新しいことをしようと思うと、うん、まあ、いろんな声はあったので、
うん、
必ずしも、なんですかね、応援の声だけじゃなかったですけど、
うん、
まあでもやっぱり、応援してくれてる人たちはすごくいっぱいいて、
うん、
お店を貸してくれた、店主さんだったりとか、コーヒーを教えてくれたコーヒー屋さんの方だったりとか、
うん、
あるいは学内のね、他の学生の皆さんとか、すごい応援してくれたりとかもしたので、うん、まあ、やっぱり、いろんな人たちがいるっていうのが、まあ、やっぱりね、うん、このラジオもそうですけど、筑波大の魅力かなと思っていて、
うん、
なんかそれを、まあ、交流の場というか、可視化できるような場みたいなのが、ぜひあったらいいのになっていうのが、思いとしてはあったので、
うん、
まあ、そのカフェプロジェクト、まあ、アルドアという今はなきカフェに、まあ、関わって、すご ごい楽しかったなと思ってますね。
うん。ねえ、そんなことをやった数年後に、まさか自分がまたカフェのオーナーをやるとはとは、今回もなかった
けど、当時ね。本当に、10年越しぐらいでコーヒー入れてますからね。
そうだね。
つながるもんだなと。
不思議な話ですけど、ということで、ね、
確かに。
いよいよ後半戦、3年、4年って、うん、まあ、まあ、あえて勉強のことは何も聞きませんでしたけど、まあ、課外活動かなりいろいろ頑張ってるっていうのは僕も当時一緒に、いて知ってたんですけど、その中で後半戦ですよね。3年、4年、特に4年生で進路を選ぶっていうタイミングが来たと思うんだけど、うん、その時ってどういうこと考えてたのか、まあ、どういうことしてどんなこと考えたかっていうことを、ぜひ教えてほしいんですけど、
当時3年生ぐらいからゼミというか研究室の活動に入って、うん、まあ、まあ、だんだんと勉強もやるようになっていったっていう感じの時期なんですけど、うんうんうん、ちょっと前段から話すと、その2011年の東日本大震災が起きたのが、うん、僕らが大学1年生の時に起きて、
う
ん、
そうですね。
でも、はい、まあ、筑波大も、傾いたり、うん、いろんな被害があったんですけど、まあ、僕もボランティア活動とかに、うん、参加したりとかして、結構、うん、印象的な出来事だったなっていうのは、もちろんなんですけど、うん、僕は、その3年の時に入った、研究室が、うん、災害が起きた時の、うん、まあ、例えばニュースとかで、その事件、まあ事故、災害の様子とかを、
うん、
間近に見るときの、まあアナウンサーさんとかですね、うん、まあそういう人たちの感じるストレスみたいなのを、
うんうん、
まあ三次ストレスっていうんですけど、うん、なんかそれを研究している、研究室で、
うん、
やっぱり、僕個人の中ではやっぱり、どうしてもその東日本大震災とか、あるいはその地域の中で、なんかどんなことが起きているのかっていうのが、興味関心として高まっていた時期ではあって、
うん、
参加したっていうのがあって、
うん、
で、大学4年生の時にも、実際に、東北の被災地の方に行って、被災地の、活動をしている NPO さんとかに、インタビューとかをさせてもらうような、まあ、調査研究をしていて、
うん、
で、その中でやっぱり、まあ、カフェを、まあ、地域の中での居場所みたいなことで立ち上げたこともありましたけど、
うん、
まあ、地域コミュニティに対して、僕らは何かできるかみたいなことを、
うん、
まあ、やっぱり、課題意識としてはすごい思っていたので、
うん、
なんかそこはすごい、今にも通じる部分なのかなとは思ってるんですけど、
うん、
なんかやっぱり、なんか、タイプ的には、なんていうんですかね、その、うん、いろんな応援したい人たちがやっぱり多くって、なんかそういう応援 したいなって気持ちがやっぱり、
うん、
結構強いんですよね。なので、うん、その応援の仕方として、なんかその調査研究とかを続けて、
うん、
何かその活動とかの役に立てないかなと思って、4年生の時大学院を志望したんですね。
うんうんうん、
はい、
うん。
大学院志望したんですけど、
うん、
あとまあ、まあ、1年生とか2年生の時の、まあ、ツケが回ってきたっていうのもあって、うん、
これどうしても、うん、現役生聞いてくださいね、これ。
は
い、
はい、そうですね、大学4年生の夏と、
うん、
秋と冬かな、うん、ぐらいに、2回大学院の試験ってあるんですけど、
そうですね。
見事にですね、それぞれペーパーテストの時点で、まあ、要は一次試験でどっちも落ちてしまいまして。
あらら。はい。
これがね。
大学4年生の、3月の時点で、進路が決まってないっていう
状
態が起きてしまったんですよ。
なるほど。
はい。
こういうね、他人事じゃないですからね、春日さん。
本当にそうなんですよ、本当に。勉強 やらないとね。
アスガさんもね、大概顔死ねましたから。
俺もやばかったですからね。大学に滑り込みましたよね、本当に。
本当にね。
朝まで勉強して頑張ったんだけどなって思いでやったんですけど、結果的にはそういうちょっと残念なことになってしまってっていうのがありますね。
うん、
はい。
そっからの方向転換で確か今の会社に入ってると思うんだけど、
3月にね、はいはいはい、
ね、3月時点で。
ないっていう。
卒業したけど、4月からの所属がないみたいなことになっちゃってたんだよね。
あ、そうですね。あの、厳密な話で言うと、うん、3月の時点で、これはちょっと卒業できないと思ったので、
うん、
卒論の単位を止めてもらって、
あの
無理やり休学にしてもらったんです
よ、ね。はいはいはい。はい、
なので、1年間
休学して、ね、
そうですね。あの、現役生とかに役に立つか分かんないですけど、まあ、休学しやすい環境だったっていうのはすごく、あの、今となってはありがたいなと思ってて、うん、で、まあ、1年間休学する中で、まあ、就職先なのか、あるいは、まあ、大学院進学、もう一回チャレンジするのかみたいなことを、ちょっと考えようっていうふうに思ってたんですけど、
うん、
たまたまそのカフェを、まあ、あの、やってた時に、洋平さん、加藤洋平さん、が、まあ、先輩でいたんですけど、当時、大阪にある、スタジオ L というですね、あの、街づくり系のデザイン会社さんがあって、
うん、
そこで、その、洋平さんがインターンをしていて、
うん、
あの、コメ君、こんなところで今、インターンしてるけど、どうみたいな、
うん、
ことを誘ってくれてまして、
うん、
で、まあ僕もね、その時、全く進路がなかったので、
うん、
藁にもすがる気持ちで、ぜひ行きますって言って、うん、大阪だけど、来れるみたいな話を、ね。いや、全然行きます、もう、飛び込みで行きますみたいな感じで、もう、本当に、まあ家をその場で引き払って、うん、大阪に4月、
あ、そう。
単身行って、
い
い
な、
住み込みのインターンみたいな感じで。
はい。俺思い出してきた、その辺の話。
そう、多分そのくらいの時に、春日くんと会ってるんじゃないかなと。
飲んでるね。で、神戸って卒業したんだっけみたいな。
そうそうそうそう。
あれみたいな。でも今大阪に、今つくばいないよねみたいな話で飲んでるはずだ。そこで確かに。
そうそう。
春日さん、ありがとう。もう帰ってきて、まだ1年俺には猶予があるって言って、ちょっと調子乗ってた時期やな。
そう、調子乗ってた時期。人生で一番、人生で一番世の中に舐めてた時期。
そう、そうだね。
俺が
時期ね。
そう。
一番。
人生を一番舐めてた時期。調子に乗ってた時期や。俗に。まあそうなんですけど。で、じゃあそれでインターン先に今行って、大阪で。インターンをやるってことになったんだ。
はい、そうですね。なので、まあ、まちづくり系の、まあ、なんていうんですかね。うん、まあ、今の人とはのやってることと、まあ、業界としては近い部分で、うん、まあ、行政とか自治体の、方針とかの、まあ、策定の、
うん、
お手伝いですとか、うん、パークマネジメントみたいな、公園の使い方をみんなで考えようみたいな、
うんうんうん、
まあ、ワークショップをやったりとかっていうのを、半年間、触れさせてもらって、
うん、
ただまあ、インターンとはいえども、まあなんか、頑張って仕事になるように、必死になってやろうみたいな時期だったので、それこそ住み込みで、失うものは何もないみたいな気持ちだったので。
うんうん、インターンって言うけど、もうそれ、あれはもうなんか、でっち奉公みたいな感じだよね。
あ、そうですね。本当に、うん。今時あんまりないスタイルだと思うんですけど、うんうん、なんか、あわよくば仕事として、もらえたら嬉しいなっていうので、まあなんとか食らいついて、
うん、
全然、経験がなかった分野ですけど、
うん、
チャレンジしたっていうのはありましたね。
うん、
で、それを半年間、やった後に、ちょっと東京に帰ってきたタイミングで、たまたま、知り合いが、人とは、今の、入ってる会社に、インターンをしていて、
うん、
もし、この半年間暇だったら、人とは来ないっていう風に、
うん、
そのまた先輩に誘われて、
うん、
人とはインターンを、また半年間やって、うん、あ、じゃあここでもなんとか仕事に掴めるようにっていうので、
うん、
今度は知り合いの、大学の同期の、
うん、
家に居候させてもらいながら、
うん、
半年間頑張るみたいな、
うん、
のを続けていって、
うん、
卒業したっていうところですね。うん。
うん、
なので、休学期間は半年半年、インターンって感じです。
そして、そのままその会社に、インターンから、就職と。
そうね。まあちょっと細かい話で言うと、就職は実はできなくって、
うん、
なので、卒業したら、個人事業主、まあ、うん、要はフリーランスにいきなりなって、うん、ただ、まあ、仕事、案件として、仕事は渡せるから、
うん、
よかったら来ないっていうのを、そのスタジオ L と人とはからも言われていて、
うん、
かつ、調査研究で通っていた東北の、NPO さんからも、
うん、
こういうことをちょっと手伝ってほしいんだけどっていう仕事の案件ももらってたので、
うん、
なんとか、まあ、そういった、お話をいただいたことで、なんとかこう食いつなぐっていうのを、
うん、
2年ぐらいフリーランスとして、まあちょっと新卒ではあるんですけど。
新卒フリーランスすげえな。まあなかなか、ストロングスタイルだね、それもね。
うん。
そうですね。今、もうちょっと実はもう30分超になってる状況なんですけど、まあ最後に、大学時代、まあ、紆余曲折ですよ、本当に。
うんうんうん。
ここまで出ていただいた人の中でもなかなかの紆余曲折っぷりやったね、
うん、うん、うん。マジでそう。
うん。という、この4年間、あと5年間を振り返ったときに、こうしとけばよかったなって思うことが、まず、あるのかないのか。で、その理由はっていうところを、ぜひ、この、まあ、今の自分の、今非常に客観的に見れるタイミングにもなってると思うんですけど、大学時代、ああしとけばよかったなっていう、後悔ではないかもしれないんだけど、やり残したこと、なしは後悔、あるかないか。またその理由を、最後に、じゃあこのパート聞いて終わろうと思うんですけど、どうでしょう？
ないっすね。
うん。
後悔みたいなことはなくて、あ、まあ、なんか、うん、いろんな経験させてもらったんで、
うん、
まあ、ちょっとね、いろんな、影響というか、うん、まあ、ご迷惑をかけてきた部分もいっぱいあるんですけど、うん、でも、まあ、やってきたこと自体に、全然後悔はなくて、まあ、強いて言えば、うん、なんかもうちょっと、活字に触れておいたらよかったなとか、
うん、
もう少し自分の専攻の分野に対して、
うん、
深く、突き詰める経験っていうのを詰めれたらよかったなっていうのは思うんですけど、ただ、学びっていうのは、今になっても続いていくなと思っているので、
うん、
その分、大学の時に経験できなかったことを、なんとか今、頑張って取り返そうと思って、本を読んだりとか、
うん、
論文ちょっと、読んでみたりとかしてたりするので、
うん、
なんかまあ、環境は大事にしつつも、学びは尽きないなっていうのを思っているので、うん、あんまり後悔はないですね。
なるほど。これは、まあ、この質問をしてあるって言った人ほぼいないですけど、来ていただいて、また。ですけどまあ、まあ、そんな右翼をすると下手方面を。今、何年、卒業してから何年か経ったんですけど、初めて俺、孔明の全体部として。
もう今年で10年だよ。
もう10年ですけどね。出会ってね、
ね、
なってるんですけど、まあ、細く長くお付き合いが続いてる感じですけど、てなところですかね、川瀬さんね。30分超ということで。
なんか、ハードコアのさ、特に最後の方がね、なかなかハードコアな話だったんで、
うん。
ええなっていうエピソードもそうだし、
うん。
エピソードもそうだし、それをやった、孔明くん強えなっていうのはすごくね、
うん、
話を聞きながら思いました。
うん、
はい、ありがとうございます。ということで結構ねいい時間で、これ本当にもう通勤時間で多分収まらないような感じだと思うん
です。そうですね。事務所ついてますね。その
分
結構ちゃったんで。
ね、まあでもぜひね何回も聞いてもらってすごくまあなんだろう。もう新卒フリーランスでも生きていけるっていうのも。
まあそこも含めてね。
大事だと思うし。
うん。
なのでぜひ聞いていただければと思いますので。はい。このラジオを聞いていただくとぜひ布教活動の方もよろしくお願いします。はい。ということで、第137回のエンボスラジオこの辺りでお別れしたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。エンボスラジオ。